大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、はい、今回はですね、はい、まあ、1月、発表になったばかりということで、うん、芥川賞と直木賞の、
はい、なんかしょっちゅうやってるじゃん、
はい、年2回なんですけどね、はい、すぐ来ちゃいますけど、はい、これ事前予想はしていただけてないですけど、
今回してないです
ね、はいはいは
い、だいたい当たった感じですか。
いや、当たんなかったです、
ね、なんと正直、なんと正直者
そうですね、今回も毎回あんまり当たんないんですけど、う
ん、まあでもノミネートされる時点でもクオリティはありますから、あとは好き嫌いの感じ、
どれもそれぞれ面白いんですけど、
はい、今回あれ偶然帯がみんな赤って、
あ、赤が多い、
赤が多いですね今回、
う
ん、
そうですね、並べてみると
帯が赤ばかり、
そうですね、なんか今回芥川賞は個人的には最高の任務かなとか思っていて、で、直木賞はスワンか背中の雲かなとかっていうくらいに思ってたんですけど、うん、はい、どちらも外れました、まあ、はい、
レベル高かったってことですよね、
そうですね、でも、はい、どれももちろん面白いというか、すごいレベルの高い争いなので、うん、熱源と受賞作の熱源と清高和田思想がつまんなかったっていうことでは全くないんですけど、うん、はい、まず芥川賞の方はですね、はいはい、受賞作が、清高泡立ち草という作品です。はい、古川誠さんの作品で、まあ、この清高泡立ち草っていう草はですね、うん、まあ、割とどこでもありふれた河原とかによく生えてる、うん、まあ、
外来のものでしたっけ。
そうですね、もともとは多分、はい、でもまあ今はどこでもありふれて生えてる、はい、特段珍しくもない草なんですけど、うん、まあ何の話かって一言で言うと草刈りをする話なんですね。
あ、面白い、
は
い、
で、舞台は、まあ、九州の北の方だから長崎とかあの辺のある島です、はい、でそこに、まあ、親戚が集まってですね、その島にある、うん、もうだいぶ使ってない古い納屋があるんですけど、その納屋の周り草ぼうぼうになってるから、その草みんなで刈ろうって言って草を刈る話なんですね、うん、なので、まあ、やってることそれだけっちゃそれだけなんですけど、うん、じゃあそれがなんで物語になるかっていうとですね、まあ、親戚が集まってやるので、まあ、若い女子もいれば、でそのいとこもいたり、あと、うん、おじさんがいたりおばあちゃんがいたりっていう風に、まあ、世代いろいろいますよね。でその家との関係とかっていうのを、まあ、こうそれぞれにそのお話、過去の出来事であったりとか、まあ、その語り手の女の子はなんで誰も使ってないとこの草刈んなきゃいけないのよって言われて、まあ、疑問に思いますよね、うん、でお母さんは、まあ、なんかみっともないしみたいな、なんかこうよくわかんない説明になってるような、うん、なってないような説明なんですね。でもそこにじゃあどういう家があって、その納屋の周りでどんな人が暮らしを営んできてっていう、うん、その今は打ち捨てられた場所にも実は歴史があって、まあ、歴史って言ってもそんな大きな事件とかじゃないですけど、うん、住んでる人がいて、そこで、で島なんで、そういえば昔って言ってその島から出てった人がいたなとか、うん、あるいは、島に来た人もいたなとかっていう風に、その今草を刈ってる自分だけじゃなくって、うん、そういういろんな人の話がちっちゃな島の古い納屋の周りにもつながっていくんですよね、うん、なんかそういう、 こう一つの場所についての時間と人の流れみたいなものを、うん、こう細かい小さいエピソードをいくつも積み重ねて描いていくというような。
それが大事件とかはなく、
そうですね、はい、
相当じゃあ上手くないと
分体とか
そうでしょう、ね、
ですよね。
あ、そうですね、
ね、とてもミニマムな小さなところから出ずに、
はいはい、あとなんかこう方言の語りっていうか、その語り口中のこうそういうリズムっていうんですかね、っていうのもなんかこう、まあ、私はもともと首都圏で生まれ育ってて、自分が方言に馴染みがないからっていうのもあると思うんですけど、すごく気持ちいいリズムっていうか、
古川誠さんのその実体験に近いものがリアルに描かれてる様子もあると思うんですけど、古川さんってどんな方なんですかね。
実際このエリアでずっと暮らされている方で、で、この作品、その何ていうんですかね、 舞台にしたのもこの本が初めてじゃなくてですね、これまでにも同じ場所で違う世代とか違う人を視点人物にして書かれてる人なので、はい、すごくその地元に対するご自分の思いもあり、でかつそれ以外のこう登場人物としてのこう描かれてるところもありっていう感じですね、はい、なのでまあ芥川賞ってまあいわゆる純文学って言われるんですけど、うん、まあ、純文学ってこう何かっていうと定義難しいんですけど、うん、こうまあ、人生とは何だとか人間とは何だみたいな大きな問いがありますよね。でも漠然とした問いで答えようがないじゃないですか、うん、でそれに対してこうちょっと因数分解して、じゃあ人にとって記憶って何だろうとか、うん、性別って何だろうとか時間って何だろうみたいな、うん、そういう問いを立てていくことなのかなと個人的には思ってて、清高淡立荘はそれでいうとその住んでる土地にまつわるこう重なってきたいろんな人の時間っていうのをこう一つ一つ描いていった作品なのかなと個人的には思いました。なんか今回他の広報作でも例えばデッドラインっていう作品は、これは主人公がゲイの学生なんですけど、まあその今の日本社会で男性であること、男性として求められること、うん、その単なる肉体的な性別だけじゃなくてその社会的な役割とか、うん、そういうのも含めてそこからどう逃げていくかっていう、自分は外れていきたいのか、動物になるのか女性になるのかって、まあそれは概念的なことなので、うん、別に体を手術してどうっていうことじゃないんですけど、そういうその性っていうことを、こう千葉雅也さんという哲学者の方なんですけど、
ちょっと読んでみたいな、
はいはい、初めての小説なんですね。
女側の意見は最近よく話題になるじゃん、はい、女性の問題とか、はい、MeToo から始まって、はい、男性 の, その、はい、意見もそういうのも知りたいなと思って、
う
ん、
ね、は
い、
で他の広告作でこの音に聞くっていうのは、これは姉妹が主人公なんですけど、主人公って姉は言葉を操る翻訳家なんですね、
はい、
で妹は音楽家で、父も音楽理論の大家っていう中で、言葉と音っていうそれぞれのこう、なんていうんですかね、人間が自分の感情を刻んできたものの、まあ言葉にはこういう特徴があって音楽にはこういう特徴があってっていうのを理論で書けば哲学になると思うんですけど、これは物語としてその姉妹の対比で書いていて、言葉にできることできないことっていうのがこう思考実験というか考えられていて試されているような物語ですね。原始の
人間ってこう何か叫びをこう思いがわーって出てきた時にそれが音楽と言葉にきっと分化してたんでしょうね、
のかもしれないですね、はい、うん、なんかそういうようなところがあったりします。もう一個の広報作の幼子の生鮮の、これ結構えぐい話なんですけど、これはこう東北、おそらく東北のちっちゃな村の村長の選挙に絡んで、その裏でどんなことがあるかっていう話なんですけど、まあ結構これは本当にバイオレントな部分もあり、そういう狭い社会の中で選ぶ選ばれる あるいは選ばれないっていう中で人間がどういうふうに動いていくかっていうのがすごく
描かれてる、バラエティに飛んでます
ね。そうですね、はい、いやだから本当これどれ撮ってもおかしくないなっていう、はい、感じでした。はい、
じゃあ直木賞
は、はい、すいません時間が、
ね、熱源、
はい、熱源川越宗一さんの作品です。こちらはもう歴史大河ドラマといいますか、かなり の巨編なんですけれども、まあ、明治維新後ぐらいの、うん、で物語が始まるのは樺太サハリンですね、うん、はい、でまあ一人の主人公は、樺太に住んでいたアイヌの少年、うん、ヤヨマネクフという少年なんですが、その樺太が、うん、日本とロシアの間での取引でどっちになるかっていうような、うん、中で、北海道に移住、うん、させられます、うん、で、北海道に来ると日本はその帝国主義の日本は、うん、もうそういうとにかく日本人になれと、うん、日本立派な日本人になるために教育してやるっていう体制の中に乗り込まれていくわけですね、うん、でもう一人は同じく樺太に来た青年なんですけれども、うん、彼は、ポーランド人です、 はい、ロシア帝国に併合されたポーランドの人だったんですけど、そのロシアに対する反逆の罪を問われて、うん、カラフトに流されてきた、うん、ブロニスワフ・ピウスツキというポーランド人ですね。なのでどちら2人の青年はですね、うん、どちらもでかい帝国に征服された弱い側の人間で、それが流れてきてどう生きていくかってその人生が交差していくんですけど、びっくりするのがこの二人本当にいた人なんですね。
はい、で実は元にして
る。そうなんです、そうなんです。はい、で、まあ、これお話自体は小説なんですけど、うん、あの実際に喋った言葉とかどういうやり気持ちだったかとか分かんないので、うん、ただまあ本当にそういう人がいて、うん、あのピース付きの銅像が今もあの北海道 の, そのアイヌの資料館にあるっていうところから発想された物語らしいんですけど、はい、
これもうあのちょっと苦しくなります
あ、そうですね、そうですね、はい、あの、はい、あの単純に楽しい面白いっていう話ではないですけど、やっぱりその虐げられてきた側の人々の物語なので、でもなんかすごくやっぱり今の日本でもその別に民族に限らず、そのやっぱり強いものが弱いものを叩くっていう構図っていろんなところであると思うんで、あのすごく感情移入して読んでいただける作品なんじゃないかなと思います。はい、
あの芥川賞、直木賞受賞作含め候補作、はい、それぞれ5冊、5冊、10冊ありますけど、はい、今の関口さんの気分で、はい、なんか1冊ラジオ聞いてる方にお勧めするとなると、はい、また1分ちょっとしかないですけど、はい、何今勧めますかね、気分で。
受賞作以外 で, で、
受賞作でもいいです。なんか1冊、はい、こうラジオ聞いてる方に、ね、関口さんが面白かったこれ、うん、
あ、でもやっぱり今読んでいただきたいっていうと熱源ですかね。
熱源、
はい、うん、はい、なんか今まあ最後繰り返しになっちゃいますけど、うん、やっぱりそのただ昔こうだったよねっていう話じゃないっていうか、あの今の自分だったらどうするかとか、今の今目の前にいるその弱い立場になっちゃってる人っていうのは、うん、この頃って明治維新の頃って、まあ、日本もそれこそ欧米の列強から帝国主義の中で日本もやられてたかもしれないっていう中で、歯向かって立ち向かって戦っていったので、その弱肉強食っていう中で 弱いと強いってどう入れ替わるか分かんないわけですよね。ずっと強い人いないし、ずっと弱い人もいなくって、自分はあっち側だったかもしれないっていう想像力っていうのが今も必要なんじゃないかなっていう気がすごくしました、これ読み終えて。はい、
まあ、あの芥川賞のそのセイタカ・アワダチソンがこう自分のテリトリーの中で深く掘り下げてって、はい、で熱源は多分いろいろ調べて想像してっていう、ちょっと対照的な受賞作っていうイメージありますよね。
そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います。はい、でもなんかそれぞれに今の読んだ人、今のご自分の気持ちで被るところがあると思うので、ぜひお勧めしたいです。
熱くなりそうだわ、はい、はい、これちょっと読みたい。
学ぶ君もぜひ読みましょう。これはいいきっかけなので。
そうですね、
いっぱい本がある、はい、わ、読みたい。あ、お時間が来てしまいました。ダヴィンチ編集長関口康彦さんでした。
ありがとうございました。